はい、建築系ラジオです。建築系ラジオの南九州市建築デザインレビューの収録を始めていきたいと思いますね。で、今日出演してもらうのは研究室の、小沢君と三上君ということで、じゃあ小沢君から自己紹介してください。
南研究室室長の小沢健吾です、うん、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
南研究室4年の、三上です、うん、よろしくお願いします。
はい、お願いします。まあね、君らもなんかこのラジオに出演する2回目ということで、はい、まあ緊張してるかな。
緊張してます。
まだ慣れない。
慣れない。
慣れないですね。
やっぱりね、こういう雰囲気になれない、はい、うん、そういうもんかな、人間ってな。まあ、今日ね、日付としては9月27日なんだけども、まあどうなんですかね、初秋っていうか、まあ、秋の初めっていうふうに言ってもいいのかな。暑い日もね、3回週に続きますけども、まあ、最近の君らの近況報告からじゃちょっと話をしてもらって、それからレビューに入っていきたいと思いますけど、まあ、最近どんな感じでね、何考えてるかみたいなさ。まあ、じゃあ三上から言ってみるから。どう、三上。
はい、4年生の後期になって卒業設計の始まる時期なんですけど、うん、その夏休み中ほとんどもう手つかずというか、うん、やっぱ最後の夏休みってことでちょっと気抜きた部分があって、うん、ちょっとそこを設計に、うん、シフトチェンジしていかないなというところで、うん、今ちょっと気持ちの切り替えをしているところですね、
うん、なるほど。
はい、
まあね、夏休みからの気持ちの切り替えってことね。うん、そうすると小沢君はいかがですか。
俺は自分家の仕事が、うん、メインな生活に今なってまして、うん、その今保育園のちょうど2週間前から始まったんですけど、うん、保育園の、
うん、
で今それのことをいろいろ、まあ、一からなんですけど、うん、もう値切りから全部やってみて、
うん、
そのちゃんと一棟が建つまでの過程をちょっと見届け、うん、学生生活を最後に見届けたらなと思ってちょっと楽しんでやってます、
うん、すごいな、君本当にもう現場監督みたいだな。
今
日大したもんだね。
今日もちょっと20ルーベの、うん、ステコン打ってきたのに。
本当、
はい、
すごいな、君な。なんかそれででも学校のさ、なんか設計もやって、まあ、大したもんだけどね、いろいろやってんじゃん。
楽しいことしかしてない。やりたいことだけです
ね。ああ、そうですか、なるほどね。まあね、さっきもちょっと収録で話をしたけど、僕らは9月の、ね、初めにゼミ旅行に行ってね、まあ、ゼミ旅行すごく面白かったんだけど、君らどうだった、ゼミ旅行。
いや、楽しかったです。
僕はゼミ旅行去年参加してなくて。
そうだね、
そう、初めてというか、うん、このメンバーで行くの初めてだったんですけど、うんうん、学校時代の旅行もそんなに行ったことなくて。
あ、そう。
はい、楽しかったです、やっぱり。
うん、そうか。
はい、
まあ、三上はな、なんか大学で主催したね、海外の旅行にはね、ね、参加してたけど、まあ、研究室としてはまあ初めて行ったっていうことで、まあ、人数的にもちょうどよかったかもしれないね。まあ、10人ちょっとぐらい、12人ぐらいかな、全部で、はい、で車2台でね、僕ら静岡県に行って、近いし結構ね、場所がね、
あっという間でした、うん、意外に思ってたより、
う
ん、
ね、そうだね、
うん、最初の日 の美術館が結構見応えがあって、
結構あったね、意外とな、はい、うん、クレマチスの丘っていうところに、ね、このラジオ聞いてる皆さんちょっと分からないかもしれませんけど、御殿場とか三島の近くにね、ある静岡 の、はい、まあ、総合芸術施設って言ったらいいのかな、公園とか庭園があって美術館がたくさんあるんですよね。で、クレマチスの丘では君らどこにそのさ、まあ、感動したというか関心を持ったっていうかさ、印象深かった。
その4館あった施設の中で、
うん、
その全部ジャンルが一切写真だったり彫刻だったり、そのジャンルが一切違くて、
そうだね、
その中でもなんかやっぱ最初の写真 の、
うん、
美術館はすごい、なんか文章とかも読んでるとその流れが全部美術館 の、 流れで、最後までその一つの一人 の、 あれじゃないですか、人生 の、 歩んでくもので、その最後まで見れて、ちょっとすごい感動したものはありました、
うん、なんかね、結構強烈だったよね、
はい、
うん、三上君どう？
絵画なんですけど、
うん、
今まで美術館行っ で足運んでじっくり絵を見るって機会がなくて、うん、まじまじと近くで、うん、そう絵の具の質感とかがすごい立体的といいますか、すごく初めて見たので、あの、うん、この絵ってこんな平面じゃないんだなっていう印象をすごく受けた、うん、あれはなんて人でしたっけ、
ビュッフェね、
ビュッフェですね、あれすごかった、おすすめです。
君らなんか結構真面目に見てたんだね、ちゃんとね。
いや、思った以上面白かった。最初は
、うん、最初だってさ、最初だってさ、富士サファリパーク行くって言
ったから。いや、純粋に面白かった。
いや、なんか現実といつもとやってる現実とは違うことができたんで、
いい機会でしたね、本当に。
いや、僕もね、君らと同じでね、すごくね、やっぱり見応えあったね。で確かにさっき小沢が言ったように全部種類が違ってね、まあ、ちょっとこれラジオ聞いてる皆さんのために僕はちょっと解説しますけど、そこには大きく4つの美術館があるんですよね。伊豆フォトミュージアムという、要するに写真美術館と、それから絵画の美術館と彫刻の美術館と文学館っていうね、全部種類が違ってからまた面白いんだけど、で絵画はベルナール・ビュッフェっていう、その、まあ、フランス の美術家ね、画家の作品がもう全部一度に集められて展示されてると。もう一つは彫刻の方は、そのバンジ彫刻美術館っていって、バンジっていうね、彫刻家の作品が、まあこう人なんですよね。テーマは人、モチーフは人になっていて、その人間のなんかこういろんな、まあ裸体とかいろんなこう、まあ服を着てね、すごく巨大なものとか、人間のその人体っていうかね、人間をテーマにしたその美術、彫刻の作品が並んでると。で文学館は井上靖文学館ね、井上靖、アスナの物語とかいろんなものを書いてる敦煌とかのね、井上靖の文学館というものがあって、建築、美術館の建築もそれぞれ違うし、それで作品も全然違うから、すごく見応えがあったね、
はい、
それさ、まあサファリパークね、サファリパーク、まあそこはいいんじゃないかって一瞬言ったのは実は僕だったんだけど、
そうなんですか。
だけどまあ虎見てもどうかなと思ってね、いやそれそれ面白いかもしれないけど高いし、多分富士サファリパークの方がそんなに融通は効かなかったと思う。
そうです、
ね、うん、行ったらそのね、要するにそのトラックみたいに乗せられて、はい、そこから出られないし、なんか自由に動けない、
自由になんかもう別々にみんな別々に歩き回
って、見たいとこ自由にできるし、そう、うん、なんかカフェもレストランもあるし、僕はあそこのレストランで一人飯食ってたからね、うん、でまあのんびりすることもできれば、それ自由にできるじゃん。だから人間ってやっぱわがままだから自由になった方がいいでしょ一つのところに閉じ込められてさ、ライオンの子供はさ最初面白いかもしれないけどさ、ずっとその中にいたらね、うんうん、だからやっぱりあそこに行って正解だった。
正解でしたね、うん、あれは。
なんか釣り橋とかもあって、
そうだよね、釣り橋があって、ね、
揺らして遊んだり釣り橋が心に帰って
意外とすごい釣り橋だったあれな、
すごかった、
めっちゃ遊んじゃったもん、
結構面白かったな、
はい、
うん、というの感じもあったしさ、あそこ何時間でも入れるって感じだよね。
入れました、結局3時間ぐらい
結構いたし、もっといてもおかしくないみたいな、
はいはい、うん、結構早いペースで回って、
そうですね、
そうだよね、全然最後なんて、それでも3時間ぐらいあったっていうか、
文学館行ってちょっともう時間やばいよって最後入った、うん、
本当だよね、
はい、
確かにあれは結構ね良かったよ。
それ
でさ、宿も結構良かったよね、意外と。あの時の住処ね、
はい、
時の住処っていうその施設があって、まあ、いろんな施設が集まってるんですよね。なんかスポーツ施設とかレストランとかね、いろんなところ集まってるところで、そこに泊まったんだけど、そこもに2泊したけど、でも結構さのんびりした感じでよくて、温泉も広いしね、
すごい広かったです
、うん、温泉がさ、どう思った三上、
温泉いいですね、あれいいです、そんなことしか言えないけど
でも温泉がある2つあるっていうのがびっくりして、
すごいよね、むっちゃ広かったよね、う
ん、普通男女なんですけどね、
うん、そうだよね、
どこで2つ
2つあって、2つどころかもういろんな種類のものがあったじゃん、はい、なんかあの塩風呂みたいなさ、
はい、
塩で浮くっていう、
2泊じゃ飽きないですね、あれは
だよね、
全然、
うん、
4回ぐらい入りましたもん、夜朝でめっちゃ入った俺
あ、そうやっぱ入りたくなるよね、
入りたくなりましたね、
うん、あの塩風呂がすごかったな、なんか塩で浮くんだよね、なんかね、
めっちゃ痛かった
です、俺蚊に刺されてたからもう食べなかった
あそう、うん、そんなのがあってさね、それでなんか2日目は何したんだっけ、2日目はだからさ雨だったんだよね、大雨
ご予定、
うん、そう大雨でちょっとどうしようかって言ってたけど、沼津の御用邸ね、 沼津市まで行って御用邸、御用邸僕結構良かったよね。
そう、
うん、あそこも結構見応えあったよ、あれね、はい、意外と天皇がすごい質素なところに住んでたんだなって僕思ったし、なんか結構あの日本建築ね、本当に伝統的に日本建築の気配があってすごい良かったね、うん、御用邸
入れるっていうのもまた珍しい、
うん、ね、あそこのさ御用邸のさ、なんか薄毛毛付けのおばちゃんがさすごい話好きでさ、ね、
そう
です
、
話好きでさずっとこっちが聞いてないの解説
だって受付に本当はいるんじゃないのっていうのにもう最後の最後はずっとついてた
ずっとついてきてさ、で君らずっと多分ついてきてさ、あのおばちゃんがね、うん、その後さ実はさ僕後ろで一人で見てたら、そのおばちゃんが僕がやってきてさ俺先生ですかとか言ってさ、そのおばちゃんが僕にずっと解説するの僕にずっとついててワンツーマンみたいな感じで、まあ、それありがたいんだけどもうちょっとゆっくり見たいなって
気持ちありましたね、
気使いますもん、
そういう感じだったよ、うん、まあでも親切に教えてくれたけどね、いろいろね、そんな感じしましたよ。それでその後なんかあの佐野美術館っていうところに行ったんだよね、はい、佐野美術館、うん、静岡の佐野美術館ね、まあ、あれあれでちょっと面白かったけどね、うん、虫をテーマにした展示をしててさ、うんうん、でそのぐらいの日本式庭園がさなかなかいい感じだったし、
庭園がでもすご
かった、すごかったね、
あんな住宅街の中
に、うん、裏にね、
はい、見えない、
そう結構いい感じだったよ、
入ったらもう住宅街が見えないみたいな感じ
だ
った、
うんうん、そうだよね、ああいうあの後ろにさなんかこうすごく立派なレストランもあってさ、はい、ああいうところで本当に結納とか交わすんだよ、結婚式し、ああ結婚するとき、はい、君らもだからね結婚するときああいうところで、ね、結納すればいいよ、結納式
縁があるかどうか
縁があるだろ、君らは若いんだからいくらでもあるよそんなの、もうっていうか何回でも結婚できるかもしれないよ何回もしない方がいいと思うけどさ、
先生の前でそれダメでしょ、
いやいや大丈夫だ、君らもう全然若いからもう何だってできるって本当に。でその後なんどうしたんだっけ、
バーベキューしました、
バーベキューね、バーベキューよかったね、
めっちゃ
よかった、
よかったね、
その場所代が
よかった、
800円っていう
時点で安いね、
安かった、
うん、本当になんかあそこ安かった
すごいよかった、
うん、
ゴミとかも全部安
いね、君ら大したもんでああいう慣れててね、なんか本当においしかったよ、
河原でやるんじゃなくてなんか、うん、人んちの庭じゃないですけど庭ですよね、
逆に言うとその方がよかったよ、ね、
よかった、
その方が融通が効く、うん、うん、
だって水とかもあったし包丁も貸してくれてたから、
う、うん、大自然で やったら逆に大変じゃん、
ああ、う
ん、自然もありつつ家でやるっていうね、
ああいう施設あるの
は、ね、あそこ君らいいとこ見つけてきたわ、なかなかセンスある、いい感じだったよ、みんなうまいもんだってなんか作るのもさ、
めっちゃ
うま
かった
あそこで作ったあれ誰が作ったか分からないけど焼きそばむっちゃうまかったな、本当にあれさ
先生言ってました、
ね、あれは本当にみんな大したもんだと思うけど焼きそばね、あんなうまい焼きそばなかなか食えない、
食えない
それまで先に肉を焼いていっぱい肉食った状態で焼きそば食べたんだけど、
そう、それでもうまかった、
それでもめっちゃうまい、
むっちゃうまい、
外食うもいいなって、
そうだね、
実感しましたね、美味しかった、
いや今君らなかなか大したもんだと思ったよ本当ね、まあそんな感じでさいろいろこう、うん、こんな話だけでいいのかな本当に。このゼミ旅行のさ
会になった、
ゼミ旅行のさこうね振り返るみたいになっちゃったけど、まあ、じゃあね今日のねその収録のねレビューの作品に入っていきたいと思いますけども、
はい、
っていうか最近、あ、そう、君らの話はもう聞いたから、まあ、じゃあとりあえずいいとしてさ、じゃあ今日ね取り上げるのはこのね吉村純情さんの軽井沢の別荘ね、軽井沢の別荘、これ1962年ね、まあ、これ結構有名な作品なんですよ建築の世界ではね、じゃあこれについてどう思うかを聞いてみたいと思いますけど、じゃあこれ小沢君からいこうかな、小沢君どうこれね、
まず自然の中にあって、
うん、
そのまず1階がコンクリート造、
うん、
2階が木造で、
うん、
住居としてはやっぱ2階をメインに使うっていうあたりで、
うん、
その雨戸やそのガラス戸とかが全部、うん、あの戸袋に入ってな、うん、くなった状態で自然を楽しめるっていうのがすごい、
うん、
なんかいいなと思いました、
うん、そうだね、なんかそれこそまさに自然と一体になってるよね、
はい、
そういうような空間っていうものをね作り出してるっていうね、じゃあ三上君はいかがですか、
はい、これ多分最初に見たのが、
うん、
1年生
あ1年生
1年生の時にこれを学校の方の課題であの、
うん、
模型作りまでしたんですけど、
うんうん、
その時に見た、吉村さん の、 あの、うん、ビデオがちょっと見させていただいたんですけど、
うん、
すごいとこにあって、もう周り何にももう林だらけってみたいなとこに立ってて、
うん、
で本当に景色を楽しむ、本当別荘としての、うん、あの在り方っていうのをすごく表現できているなって感じたのは印象に残ってます、うん、
なるほど、
はい、屋上とかも、
うん、
そういうこじんまりしてるんだけど、
うん、
そのくつろげるような空間がちゃんと考えられて作っていたり、
うん、
というふうに感じていました。
なるほどね、
はい、
これは今三上君が紹介したけど、これあの君らは図面も描いて模型も作ったんだったっけ。
はい、
そうです。
そうだよね、
はい、
だからさ、相当これ君らはかなりこれフォローしたっていうかさ、そういう感じではあるんだな。これな、図面は何分の1で描いたんだっけ。
100分の1
だったかな、はい、うん、そうか。模型もその、あ、模型は50分の1だったかな。
そうですね、
確かそうだよね、
はい、
うん、あのね、今2人が話してましたけども、あの国士舘大学ではこれ1年生の時の課題になってるんですよね。1年生の課題です、トレース課題ということで図面を描いてね、模型を作って、まあ、そのプレゼンテーションボードを作るということで、まあ、彼らそういう意味では、まあ、かなりよく分かってるのか分かんないんだけども、まあ、かなり把握してるとは思うんだよね、実際に。で、まあ、結構先生があの詳しくこれ解説をしながらやってるので、実際に今、小沢君が言ってたけども、これ1階分のこれコンクリートですよね。コンクリートのキャンチレバーで、肩持ち針でこう張り出してるんですけども、原則として2階以上が木造っていうことで、まあ、それがこうまさにこう森の中に佇んで立っているっていう小さな別荘なんですよね。でこれまあ吉村さん自身の別荘っていうことで非常に小さいんですけども、まあ、窓を全面的にこう開け放すような構造になっているので、自然と一体化して、まあ、あたかも周り全体が借景のようなイメージで、小さいけど広がりを感じるような、そういうような空間になっているんですよね。で、まあ、小さいからこそ、まあ、これ非常に古いあの住宅作品ですけども、小さいからこそ細かいところに随所に非常になんかこう丁寧な設計をされていて、まあ、ある意味そのいろんな仕掛けがあるみたいなね、そういうふうな空間になっているんですよね。今これあの僕らの手元にこの小さな森の家っていう吉村純三さんのその本がこうあるんですね。青いこうね、正方形の小さな絵本のような本なんですけども、まあ、そこに詳しく載ってるんですけども、本当にねこれまあ春夏春冬を通じて素晴らしい空間が作り出されてるなっていうふうに思いますし、まあこんなところで別荘として過ごせたら本当にこう幸せ感あるなっていうふうにこう思うなと思うよね、これね。
世間から離れて、
そうだよね、うん、まあね、まあ、正直なこと言うとね、今の時代っていうのはやっぱり別荘はちょっと少し少なくなってきてる気配はちょっとあるんですよね。まあ、別荘、まあ、やっぱ管理が大変だしね。で、まあ、普段使わないとなるとなかなか難しいっていうのがあったりして、別荘ってやっぱりこう特にこう軽井沢なんか雪がすごいからね、
うん、
冬はこうなんか例えば水道管凍るとかさ、そういうことがあるし、まあ、防犯のこともあるしね。なかなか別荘だけをその単独で所有するっていうのはちょっとこうなかなか大変だっていうこともちょっと出てるんですよね、実際にね。まあ、でもね、本当にこの、まあ、例えば東京で活動して週末こういう別荘で過ごすっていうのは本当にもう素晴らしい経験だし、こういったところでこうリフレッシュするっていうね、
はい、
そういった意味ではいいと思うんだけどさ、そうですね、これは1階部分が玄関とユーティリティだけなんですね。ユーティリティというのはつまり例えば、洗濯機とかね、あるいは機械室とかそういったものだけがあって、これ暖炉がありますから、で1階からまあいきなり玄関を通して階段を上がると2階に今の空間が広がると。でそこに全部コンパクトにもまとまってるんですよね。寝室、個室、お手伝いさんの部屋、台所、今食堂、洗面脱衣室、それからトイレ、浴室、全部詰まってる。だから平面の中に全てを詰め込んでるんですよね。でそれ以外は逆に上が屋根裏部屋になっていたり、まあ、畳室になっていたりっていうようなことで、小さな部屋を逆に上にまとめてるっていうふうな構造にこうなってるわけなんですよね。だから非常に分かりやすいよね、これね。1階のところは肩持ち張りになってもう外部のテラスみたいになっていて、2階に部屋が全部まとまってると。でまあそれよりも上には屋根裏部屋的な空間があって、さらにその上部に、屋上に出れるような空間になっているというような形になってるわけなんですよね。 まあ、吉村順三さんっていうのはね、アントニー・レーモンドっていう有名な建築家の弟子であったわけであって、まあ、その人の影響の下でこういった非常にこうインティメートのつまり親密なね、まあ、非常にこう端正な建築空間を作っていった建築家なんですけども、まあ、この別荘建築ね、別荘建築、別荘っていうことに関して、じゃあ君らからしたらさ、どう思う、ね、別荘、君らの個人的な感想としてさ、ね、まあ、別荘っていうのはさ、住宅だけど、いわゆるずっと住んでるところではないじゃん、ね、別荘、ね、君らどう思う、これ別荘に関しては。
別荘っていうと、なんかもっと、うん、僕の中では大きい、大きくもう優雅に過ごすみたいな休日をイメージだったんですけど、
なるほど、
この作品では逆にむしろなんか今住んでる家よりもちっちゃいんじゃないかっていう、コンパクトな最低限の暮らしでなんか暮らしていくっていうので、また違う別荘としての印象としては今まで持ってきたものとはまた違った印象を受けました。
なるほどね、
はい、こじんまりしてるんですけど、図面で見るより全然快適そうで、
そうだね、
そうですね、
確かにすごく小さいからね、確かにそれはそうだね。そうしますと小沢君はいかがですか。
とやっぱ東京とか都心に住んでるとやっぱ自然っていうのがあまり、感じられないものであって、やっぱ別荘はその現実からちょっと逃げるためのものっていうか、っていう認識が自分にはあって、それをやっぱ結構叶えてる建物だなと自分では思います。
なるほどね、まあ、特にこういう森の中にあるとね、やっぱり都会の喧騒から離れてっていう感じがいかにもするよね、で軽井沢だったら本当に東京からそんなに遠くないからね、去年のゼミ旅行小沢一緒に行ったっけな、
はい、
行ったよね、だから軽井沢も僕ら行ったもんね、だからなんとなく雰囲気分かるんだけど、はい、そんなに遠くないし、まあでも今回のあれだよね、その静岡だってちょっとそういう気配はあったけど、はい、ちょっとこうなんか別荘地っていう感じちょっとあったよね、なんかね、はい、だから本当にまあ東京っていうのは世界有数の国際都市だしさ、まあ、国際都市っていうかインターナショナルではないと思うんだけど、ただまあ、いろいろ国際的な活動がいろいろなされているということでね、すごいところは人が多くてね、どう思う君の東京、
東京ですか、
ね、東京って本当すごいなと思うことあるんだけどさ、君のから見たらどう思う、なんとも思わない
難しいな、
どう思う
テーマがね、
テーマ大きすぎる、
東京がどう思う、
初めて東京来た時どう思う、多分池袋あたりなんだよね、きっと
池袋あたり、
どう思うんだ、
まあ、やっぱ人が多くて、
ね、
なんかやっぱ新宿とかそういうところ行くと、落ち着ける場所ってあまりないなってすごい思いますね、
まあな、
はい、
人が多いからな、
はい、座っててもやっぱなんか忙しい感じが、
忙しい感じあるよね、
はい、
確かにそれはある、
やっぱ静岡とか軽井沢行った時にやっぱ座ってやっぱ落ち着けるのとはやっぱり全然違いますね、
やっぱ違うかな、そういうのはあるな、やっぱりな、そうすると三上君的にはいかがですか、東京、君は東京出身なの、
あ、僕埼玉、
あ、埼玉です
ね、
なんか埼玉から見たら東京ってどうなの、
埼玉から見たら、
うん、
意外とそこまで驚きはなかった、
驚き
は
ない、
はい、やっぱりビルとか多いんですけど、そうですね、あんまり埼玉の方の都会の方と、新宿じゃないや、東京の、まあ、田舎の方比べると、全然大差ない感じです、やっぱりもう大きい新宿とか、池袋だったり渋谷とかだけが突出してもう大都市として成り立っているのかなっていうところで、東京って言われてそんな都会っていうよりは、そういう一部一部ですごく発展していってるっていう印象を持ってます
ね、なるほどね、
はい、
まあね、東京はあまりにも大きすぎて一言でなかなか語りにくいからね、だから確かに池袋とか新宿とかでも全然違うし、それがいっぱい寄り集まって東京ができてるみたいなさ、ちょっと複合都市っていう感じがありますけどね、 やっぱりだからそういうふうなところにいるとからするとさ、こういうなんていうのか、あの森の中の別荘みたいなものはさ、もう全然違うさ、癒しの場所っていうかさ、そういう感じするよね。
別世界なんじゃないでしょうかね。うん、
ね、
行ってみたら、
うん、よくさ、なんか例えば東京にずっといた人がさ、あの年取ってからさ、こういう地方に移住するとか時々そういう話も聞くけどさ、君らそういうのはどう思う？なんか例えばさ、まあ自分がすごくリタイアしてね、仕事からね、
はい、
北海道に移住するとか田舎に移住するみたいな人も時々いるわけなんですよ。で、大自然の中で例えばちょっと家庭菜園やったりとか、そういう感じで過ごしていくとかね、そのまあ人生リタイアしてそういうのする人もいますし、いろんなパターンがあるんだけどさ、まあ君らだからその将来的な自分のビジョンでもいいんだけど、どう君ら将来的に君らだったらこうしたいとかね、あるいは別荘を作るとしたらこういうふうにしたいとか、なんかそんなある？
将来的なビジョン、
そう、将来的にさ、
リタイアして、あの仕事からリタイアしてからって言うと、
うん、そこまで考えられないか、まだ
考えられないですね
これから
キこれからだもんね、
これから仕事してる
まあそうだね、キラ若者だからな、それはまあそうか、
難しいけど、でもやっぱり東京から離れたいなって、
あ、そう、
東京というか僕埼玉ですけど、うん、その地方に行ってみたいなっていうのは、暮らしてみたいっていうのが一個ありますね。
あ、そう、
なんで何でもある生活、もうすぐ歩けばこうやってみたいなの、うんうん、まあ、便利ですけど、うん、やっぱりなんかもっと人間的と言いますか、なんかもっと豊かに暮らしたい、豊かの意味もちょっと難しいところなんですけど、
うん、
そういう、うん、リタイアしてからっていうのはやっぱ自然あふれて気持ちよく暮らす、
うん、
気持ち、東京は気持ち悪いってわけじゃないですけど、
うん
うん、住みにくいなって多分感じたところきっと多分年老いてからはきっとそう、今もそうですし、ちょっと思うんじゃないかなっていうところがあって、
うん、
やっぱ地方とか旅行行った時、
うん、
空広かったり、もう見渡す限りビルとかはなくてっていうところが個人的にはすごく好みで、
うん、あ、そう、
うん、住んでみたいなと思いますね。
うん、そういうもんかね。
はい、
それ小沢君としてはどう？
俺は多分仕事を辞めたら結構人との出会いとかつながりっていうのが減ると思うんですけど、やっぱなんかその知り合いでもやってるんですけど、そのまあこじ
ん
まりとしたバーを経営してみるとか、やっぱそういうので人とつながっていくっていうのもちょっといいなとはすごい思ってます
ね。君なんかバーテンダー似合いそうだね。バーテンダーっていうか、そのまあそのどうなんだろうな、バーのオーナーまではいかないけどさ、
輸送です。輸送って伝わらないけど、
うん、
逆に人との関わり立ちたいな、
立ちたい、
立ちたい。
じゃあ麻雀できないじゃん。
あ、
麻雀はやっぱりさ、麻雀って一人でできないでしょ。
できないですね、うん、それはまた別の問題になっちゃうな。
マージャンってさ、あれ例えば、はい、インターネットのゲームとかでもできんの？
あ、今はもうすごいいっぱい、もう何種類もアプリとか携帯あって、うん、アーケードの方でも何種類かあって、もうネット対戦も基本的には
ネット対戦
になっちゃってるのかな。
あ、じゃあその時はさ、例えば4人パッと集まるの？ネット対戦、
あ、もうすぐ
集まる、あ、すぐ集まるの、あ、そういうもんなんだね。
三上が携帯横にしてたらマージャンする
。やめろやめろ、サボってるみたいじゃん。
でもさ、マージャンって1曲やるのにすごい時間かかるんじゃないの？
だけどやってると早いんすよ。あれ、
だいたい普通どのぐらいかかるの？1曲やるの？
1曲やると、まあ、普通に手でやると1時間、うん、早くて1時間、
ああ、だいたい1時間ぐらい、
長くて1時間半とかかかっちゃいますね。アプリだとまあちょっとそれよりは早いんですけど、
でもさ、やっぱり人とやる方が面白いでしょ。どう？
面白いです。もう断然触って喋りながらっていうのが一番楽しいです。やっぱり
ネットでやるときは、どう？ネットでやるときは人とやる場合と、例えば機械でやる場合とどっちがいいの？
人ですね。断然コンピューターと予測できるというか、もう結局アプリ程度のコンピューターだと、うん、あのこれ切ってるならそれだなっていうのが、結構人のその意思っていうのが介入しづらくて、
うんうん、
そのハッタリだとか、うん、あの人と打ってる時の掛け合いとかだとが、
うん、
あんま感じれないのが多々あって。
なるほど。
コンピューター、あ、じゃないや、ネット対戦でもやっぱ人と打つっていうのがやっぱ、うん、
面白い、
面白いですね、考えとかが、あ、そういうことでそうやってたのかみたいなのが終わった後に読み取れたり、
あと友達とやってるとたわいもない話をしながら
それはまあ盛り上がるだな。
そう考えるとなんか人とつながり、うん、どうだかなって思っちゃうけど
え、それはさ、やっぱり対面して人と顔合わせてやった方が面白い。
面白いです。
その方が面白い、
はい、
ネットでやるより
緊張感とかが切羽詰まる感じも全然違いますよ。
あ、そう、
ネットなら自分不利だったらもうやめちゃえばいいんだもんね。
そうだな、
それとはやっぱちょっと違う。
ああ、できないね、うん、そうか。やっぱりそしたら1時間ぐらいかかったらやっぱり結構時間がかかっちゃうね、やっぱりな、
かかっちゃう。
うん、なるほどね。
暇の時しかできないです。今はちょっとやれないですね今はちょっと、
あ、そうか、そう、
はい、
なるほどね。まあだからこれ難しいところでね、まあ、人と、まあ確かに自分だけになりたいときって人間だって大事もあるしな、それはあるけどさ、でもやっぱり人がいる方が面白いと思うこともあるじゃん、
はい、
ね、
うん、このままですね、なんか
そうだ、ね、
人間で
そう、だから難しいよね、
うんうん、
どっちがいいかっていうのはね。そうだね。まあ君らはじゃあその別荘っていうものに関してはどう思う？自分が別荘あったらいいなと思うか。
僕は欲しいですね、さっき見た通り。
うん、
一つの居場所に縛られるじゃないですけど、自分の住まいだけに帰ってた、あ、うん、簡単な話、飽きちゃうことだったり、いろんなとこに、うん、住んでみるって結構刺激だったりストレス和らげたり、いろんな、うん、新しい空間ってそういういろんな効果あると思うんで、
うん、
長い休みには別荘行って暮らすみたいなことはしてみたいですね。
うん、
ちょっと理想でだったりします。
なるほどね、
はい、
小沢君いかがですか？
それは逆で、
うん、
別荘はあまりいらない派です、
ね。うん、あ、それなんで？
やっぱなんか新しいところに行きたいっていうの方が自分では強いんで、
うん、
そのじゃあ軽井沢に別荘があるとしたら軽井沢にしか行かなくなっちゃうじゃないですか、
うん、
旅行行くとか。
なるほどね。
それだとちょっとあの自分のあれだと面白くないかなとはすごい思いますね。いろんなとこ行っていろんなホテル泊まってとかいう新しいちょっと体験ができた方が楽しいなとは思います、
うん、なるほど。まあそういう考え方もあるよね、なんかね。まあね、それはまあいろいろあるなっていうふうに思いますけどねいずれにせよなんかこうと、例えば自分が東京にいたとしたらその非日常として違う世界を体験するっていうね。
あ、そうです。
そういうのはいいかもしれないね、はい。だから、まあ、まあ旅行に行くっていうのはな、なんか結構そういう意味ではいいのかもしれないけどさ、
うん、毎日がルーチンワークになったりとか、今は結構そういう人結構考えないでも
う、うん、
これや今日これやってこれやって、
うん、
明日もこれやってこれやって、
うん、
そういう決まりきった生活から、
うん、
ちょっと外して
みたい、外してみたい、
うん、みたいですね。
ああ、そういうもんかな、うん、なるほどね。まあね、確かにね。
そう
まあでも君らはなんかさ、本当にいろいろできると思うけどね、僕ね、マジで。まあどうなんだろうね、君ら、まあ、でもやっぱり人間っていうのは、そのやっぱりこうリスク&リターンっていうのは確かにあるから、どっかでリスク取らないと、何事も始まらないっていうことも確かだよね。うん、これに関しては君らどう思う？
全くその通り
だった。いや、そうなんですか。かといって、でもさ、リスクを取るときは怖い。でもね、何かやるときは全て絶対リスク伴うからね、うん、ね、就職、結婚、まあ一番大きいのはこれじゃないですか、
はい、
ね、就職結婚だと思うよ。これは両方ともやっぱリスク伴うと思うよ、うん、どう思う君のこれ二大、ね、決心ってやっぱ多分就職と結婚でしょ。
やっぱ俺リスクを負えない人なんであ
そうなの、なんで
リスクをあまり追いたくない人なんですよね。やっぱ見た目と違って
どんな見た目なんだラジオ聞いてる人がさ、ね、どんな見た目してんだと思うよ。
気になっちゃうぐらい、
ね、気になると思うよ、小沢の見た目をそのリスク取りたくないの？
取りたくないですね、
あ、
なるべく。
じゃあどうしたらいいんだ？
いや、もうできる限りリスクを最小限にするタイプですね
そういうもんかね。
そうなんですよね。
リスクがあってて、僕は逆に逆、もう逆ですね。
リスクあってギャンブラーだもん。
ギャンブラー
だ
そういうのよくないよくない。そう、まあまあリスクを負ってでも、
うん、
リターンのデカさに目がいっちゃう
2人はそう本当俺と逆
しちゃうんで
逆
結構やっぱり今までそうなんか昔とか小中学生とかはもう僕はもうリスクを全く負わずにもう静かに生きてきたんで、うん、なんかちょっとどっかであったんでしょうねなんかそれじゃあ結構つまんないんじゃないかって一回リスクを負ってなんかやってみたら面白かったってしたのかな、なんかそういう経験あって、うんうん、僕も先生のリスクを負ってリターンっていうのは必ずリスクはつきものだって思って行動するとやっぱり、うん、リスクあるもんだと思って行動すると抑えるより、うん、抑えておくより、うん、いろんなことを学べたりとかも、うん違いないですけどそんな感じはしますね。
あそうで最大のリスクって何だろう。リスクっていうかさ、まあね、例えばねこういうことあると思うんだよ。なんかね例えば、まあ、一番分かりやすい話でしょ、ね、自分の好きな子がいたとする、ね、でこの時点で僕はリスクだと思う。つまりさ、ね、自分が告白して断られたらすごいショックじゃん。
そうです。
これはやっぱりね男心が傷つくわけだよ、ね、これ結構リスクだよね。そしたら言わないで、まあ、なんとなく友達で会った方がいいのか、ね、言っちゃったらさ 断られたらまずこれはさショックでしょ、
はい、
僕だって自分の人生の上でそういうことあったから断られたらショックだよ、
はい、
でもそこでもう一回相手に言うか、どうもも
う一回か、
ね、これ押したらさ例えば相手が OK してくれる場合もあるかもしれないじゃん。1回目はダメでも2回3回押したらいける場合もあるかもしれないという話よくするじゃん、
はい、
ね。それは三上どう思う、その辺は。
僕リスクは1回だと思う
なんかあそう1回言ってもう断られたらちょっともういいやと、
まあ、1回目は犯すけど、
うん、
これ以上ダメージを負うなら腰に入っちゃうと思う多分。あこれ以上はちょっと、
そういうもんか
な。リターンが見込めないなって
まあだからここは難しいところで、お仕置きでさしつこいと思われるかもしれないからね。
そうなんですよね。
でもそうじゃないかもしれないところが難しい。もしかしたら2回もう1回さ言ったらやっぱり相手が OK する可能性ってあるわけだから、
はい、
ね、この辺は小沢君どう思う。
いやもう全く逆で、
うん、
まず1回目に危ない橋を渡らないです、
うん、そしたら永遠にアプローチできないの君は
1回目にもうそのアプローチの段階でいけると思わないと、
うんうん
しない。
ああ、なるほどね。
最初でもう出ない。
もう限りに出ない。
出ないです。
つまり 100% 相手がもう OK だって確証がないと行かないと。
行かないですね。
なるほどね。まあ要するに石橋を叩いて渡るタイプ。
そのタイプだ、ね。
本当そのタイプです。
やっぱ危険は犯さない。
はい。
なるほどね。まあその考え方もあるわな。だからこれ人生難しいところでやっぱりね。
考えてんな。いろんな生き方あるな。
まあなあ人間ってのはやっぱり人生思い通りいかないからな。これは難しいところなんだよ本当にさ。特に人が相手だったらね、うんうん、これなんかさ要するに人が相手じゃないことはさ自分の計画通り行くこともあるよ。もちろん大体ねあるけど人が相手だったらそれ分からない人間ってのは、うん、だからまあ逆に言ってからこそ面白いところもあるんだけどね、
はい、
うん、やっぱりね人生で番狂わせがあるから面白いんだよね。本当いろんな番狂わせが起きるからこれは本当に不思議なもんで本当にこんなことありうるのっていうようなことがいっぱい起こるからだから面白い、うん、だからねやっぱりねこの人はすごくうまくいくなと思う人がそうならないんだよ本当不思議なことに。もうそういう例を僕無数に見てきてやったけどむしろそうだもん、うん、あのねゲーム理論っていう考え方があってね、これ経済学のね数理的な理論なんだけどね。ゲーム理論って何かって言ったら要するにねゲームに勝つための方法をね研究した理論なんだよね。まさにだから麻雀もそうだし囲碁でも将棋でもチェスでもね、あるいはもっと大きな話をするとその戦争でもそうなんだけど、ゲーム理論っていうね僕ゲーム理論昔研究したことあるんだけど、でゲーム理論のね極意は何かって言ったらね一言で言うとね勝とうと思えば負ける。一言で言うとそうなんですよね。勝っては負ける、勝とうと思えば負ける、ゲーム理論の真髄はそうなんですよ。でもゲームってそういうとこあるじゃん、勝とうと思って焦ったら負けるんだよね、
うんうん、確かに。
でこれは本当面白いの人間っていうのは、うん、だからねうまくいってる人間は逆説的にうまくいかないっていうね、本当世の中そういうとこあるの、うん、だから面白いよ、
うん、
ゲーム理論ね、君はちょっと勉強してみたいかもしれないけど
深い、どうすればいいんじゃって感じ、どう思えばいいのって
これが難しいところね。僕は昔さ、なんか浅田哲也って、浅田哲也知ってる？浅田哲也のなんかこう書いてるものは少なくとも三上は絶対読んだ方がいい。なんでかって言ったら、ですね、プロのね、その麻雀のねやる人なんだ、浅田哲也ね。浅田哲也絶対、ま、三上見といた方がいいと思う。もうね、その要するにプロの雀士ね、麻雀、麻雀の本いっぱい書いてる。で、もう要するにこう浅田哲也麻雀のことをすっごい書いてて、もう要するに麻雀の専門家っていうか、もうプロ、プロ中のプロで、僕は麻雀やらないんだけど、僕は浅田哲也の本を結構読んだのね、はい、そしたらね、勝負の極意は何かってことをすごい重要なこといっぱい書いてて、麻雀に勝つにはどうしたらいいかといっぱい書いてるね。だから浅田哲也の本は絶対三上読んどいてもいいと思うんだけど、
参考に
もその延長でね、はい、延長で人生において勝つにはどうしたらいいかといっぱい書いてる。それはね、すごくね、眼中が深いというかね、なるほどなと僕は書いてて、一言で言うと、目指すところは何かって言ったら9勝6敗だって言うんだよね。要するにさ、相撲って15回試合するじゃんね。要するにさ、すごい強い横綱とかさ、15戦全勝とか言うじゃん、時々ね。で、まあ、あれを例にとってね、15回試合すると。で、その時に15戦全勝はね、絶対目指しちゃいけない。人間対人間の戦いだからね、世の中っていうのは。で、そしてかといって負けるのは悔しいじゃん、もちろんね。まあ、勝ちたいわけ、誰だって勝ちたい、勝ちたいけど勝ち続けてはいけない。絶対に勝ち続けたら破綻する。で、その一番の理想は9勝6敗だって言うんだよね。9勝を勝って6敗負けるぐらいが、要するに10勝5敗でも勝ちすぎだと、ね、で8勝7敗っていうのはかろうじて5割超えてるから悪くはないけど、もうちょっと頑張りたい。その落としどころが9勝6敗だってわけだよ。これなるほどなと、ね、なるほどなと。
勝ち続けちゃいけないんだ。
で、10勝5敗、5敗でももう勝ちすぎ。まあ、実際ね、そういうふうな言い方っていうのは人生においてリアリティあるなと思うんだよね。
うん、目指すところ、
そうだから、民間もちょっと読んでみない、浅田哲也。
もちろん、ね、はい、ぜひ面白いじゃん。
まあさ、本当に話がどんどんこうさ脱線していったんだけどさ、これ本当にさ、もう吉村さんの建築のさっかり忘れてしまったんだけど、まあでも君らもね、本当に好きなのやったらいいよ、若者だから。まあね、本当になんかこう自由にやってさ、君らも可能性ある。いや、僕本当マジでそう思うもん。まあ、別にリスクを負わないは別としてね、なんかいろいろやったらね、何でもできると思うよ。まあ、君らの一番さ、今やりたいこととかさ、目標とか望みとかは何なの？じゃあ
一番やりたい、
ね、自分が望んでることとか、自分の理想とか希望とかさ、まあ、何でもいいんだけどさ、君らにとって何今？
希望
希望って言ったらちょっと大きすぎる、話大きすぎるけど、その小池百合子じゃないからさ、そんな大きな話しなくてもね、自分のなんかこう、まあ、こうなったらいいなとか、あれこういうことしたいなとかさ、ね、自分の願望っていうかさ、願いとかさ、なんかないの？例えばその自分が神社にいてこういうことをこうなんか祈っちゃうみたいなさ
ちょっと
ないの？
直近だ と、 そうと内定式が数日後にあるんですけど、うん、そこ会社入って、うん、うまくやっていきたいなっていうところで、
それぐらいは別にやっていけるだろう。それぐらいやっていけるんじゃないの？
社会に出るっていうので結構、うん、結構重たく、
うん、うまくやっていきたいなっていうのは分かる。
そ
う、
すごく今、それはまあ、今思うのはそこ結構不安だった。
それはまああるでしょ、人間だから、
もっと将来的にですか？
いや、それでもいいよ、別にそれは絶対うまくいくと思うんだけど、もうちょっとなんか具体的なことっていうかさそんなことは君は別に普通にやっていけるよ。
人生の夢とかですか？
人生の夢でもいいし、もうちょっと別に他にないの？なんか
自分はやっぱ企業に入って、やっぱ会社っていうものを知って、まあそのまず自分が何がやりたいか、まあ、5年ぐらいでもう見極めて
早いね、それがすごいな、
計画性ある、
見極めて、なんか、まあ、今家でやってる仕事とかにも、なんかそっちがやりたかったら、もう方向転換してやってみたいとか、
ああ、いろいろね、可能性を追求して、
はい、
まあ、それは全然いいんじゃないですか。そういうこといくらでもできるでしょ、自分でね、
はい、うん、したいですね。
なるほど、いいじゃないですかね、 まあね、別にそのぐらいのことは君ら全然普通にやっていけるよ。その会社でうまくやったりとかね、自分のことをいろいろ考えてやるっていうのはね、うん、そういうことでできる、うん、大丈夫じゃないですか、うん、まあ君らでもあれだよね、学生生活がさ、気がついたらもうあと半年ぐらいになったから、ね、ちょっと心残りのものもあるじゃない
ありますよ、
ね、
はい、
やっぱりそのさ、まあ、正直なこと言うとさ、社会に出たら自由がなくなるとかさ、
はい、
ねえ、もう三上だってそんなしょっちゅう麻雀できなくなる
早いもん。
どうなの君ら、それはね。
でもいいと思うけど、もうちょっと勉強しときゃよかったって本当に今ですら思う。今からでもできなくはないですけどやっぱたるんでたよなって今振り返って3年間
あ、そう？
のと過ごしてきたな。
まあ人間でもな、そんなもんだけど大体な。
うん。
思っちゃう？小沢はどうなの？
まあでも充実はすごいしました。いろんな経験。まあ
小沢もいろいろやってたもんな。
はい。いろんな経験したりとか、その設計の部分だったりとか。けど。なんか思い残すことあるかって言われたらあんまりないです
すごいな君、
すごいな、
あまりない、
そう言い切れるのは大したもんだね。
すごい充
実、結構充実してたんだね、はい、確かに設計の課題とかでもいろいろ面白かったな、いろいろな やってな、大したもんだね君ね
そう思っちゃってるだけなのかもしれないですけど自分です
ごいじゃん、
羨ましいよ。
へえー、そうか、まあな、まあ君らも好きなようにやればいいわ。
最後半年ね、
本当に
ね、なんかの、うん、半年でも残さないようには、うん、
だけど別にさ、もうこれほんだんだんぐだぐだになって飲み会の話になってきたけどさ、別に半年っていうことないよ。君らは別にもう全然若者だからこれからなわけだから、別にあと半年で学生生活終わるからそれで自由がないとかそういう問題じゃなくって、これからなわけだからな君らな、
はい、
むしろスタートに立つっていうことだから、
そういう考え方、
そういう、いや絶対そうだよ、スタートに立つわけだから、はい、逆に社会人になったらさ、自分のやったことがね社会につながって手応えあって面白いとかそんなあると思うしさ、
はい、
うん、で新しい出会いとかあったら面白いかもしれないじゃん。
面白いですね。
ね、
そう言われたらね、
いやそうだよ、
希望で、希望に満ち溢れてる
の。そしたら君らまたさ、新しくさ、いっぱいいろんな可愛い女の子と知られるかもしれないね、どう？
いや、いいと思います。
それがいいですね
そういうこと考えてね、
そう、なんか希望に満ち溢れてた方がいい。
暗いこと考えてもしょうがないですね、う
ん、何も暗いこと考える必要ないよ、ないっていうか別に何もないよ、その暗いことなんか大丈夫だよ
本当かな
でもね、やっぱりね、まあ僕は君らとだいぶ年離れてるけどさ、やっぱりね、勉強することが楽しいっていうのは幸せだね、
うん、
うん、まあ、勉強って言ったら堅苦しくなるけどね、別に新しいことをなんか知ったり学んだりするのね、楽しいっていうのはやっぱりずっと続いた方がいいなと思うな、うん、なんかそれはだから別に仕事であってもなくてもさ、だから新しいことに別にリスクを全く負わなくてもね、はい、負わなくても新しいことにチャレンジしていったらいいんじゃないの、
はい、
うん、そう思うよ、
はい、
いや僕この年になってもね、新しいことやったらねやっぱ面白いもん。いや君らにも前話したけど、僕例えばさ2年前に初めてさトルコ語を初めてゼロから勉強したら本当に新鮮で面白かったし、今でも僕ね、いつもね、まあ、自分なりにね、そんな大したことはできないけど、新しいことにいつもチャレンジしようっていうような気持ちはあるのね、
はい、
そしたら面白い、うん、でも一方でね、一回やったことをきちんと何回も繰り返してちゃんとやるってことももちろん大事なんだけど、まあ、君らみたいに全然若かったら、なんかいろいろなことやってみたらいいし、せっかくのそのさ、人生だから、一回行ってみたいなと思うところは、とりあえず一回行ってみたらいいと思うけどな、いろんなところ。
はい、そうですね、う
ん、一回は行ってみたらいいと思うよ。なんか例えばさ、君ら出雲大社とか行ったことある？
はない、
ないですね。
だからそういうところに一回行ってみるとか、いつか、
はい、
ね、なんか、まあ、僕も全部は行ってないけど大体行ったんですけど、まあ、日本建築のさ、別にそんな勉強じゃなくてもね、別に彼女と一緒に行くのでも何でもいいんだけど、なんか一回訪れてみるっていうのはやっぱりいいなと思うよ、
うん、
まあそうだしさ、
そういうとこ ありますよね。
あるよ、
そういう物事って、うんうん、体験して初めて分かったり、
それはある。で今回ゼミ旅行でああいうふうに訪れただけでも本当良かったなっていうか、ああいう機会がなかったら行かなかったもんね。
そうですね、
うん、だからまあそうやって旅行に行くとかさ、いろいろね、
はい、
うん、いろんな人と会って話するとか、 どう思う君ら。
全く
そうだ。君ら例えばこういうのはどうどう、例えばさ、はい、ね、もちろん君らだってさ可愛い女の子がさ好きだと思うけど、はい、でもさ、ね、その女子と仲良くするのと、はい、男と仲良くするのどっちがいい、ね、これは結構ちょっと難しいかも、難しい、そんな一概に比較はできないと思うけど、はい、どう思う君ら。
俺はじゃあ10回遊ぶとしたら8回男と仲良くして、2回女の子とな
る。なるほど、そのリアリティはちょっとあるな、リアリティは。
そうです。
いやだからさ、男と盛り上がるのも面白いもんな。
はい、面白いです。
三上はどう？三上はやっぱり逆かな。
いやいや、全然そんなことないですよ。僕女の子1ぐらいでいいです。
本当かよ。
いやいや、本当本当に。やっぱね、今この場は男しかいないですけど、ここに一人多分女の子いたら、また話す内容ちょっと。
まあ、それは変わる、それはそれ変わると思うんだよね。
こう自然体でいられることが一番楽しいんで、
自然体でいれないの、女子がいたら。
女の子とかやしてドキドキするのはもうほんのちょっとでいい、
ちょっとでいいん
だ。あ、そう。
塩コショウぐらいで。
塩コショウ
ぐらい。そうそうそう。もうちょっとぐらいで。そういう方がいいんじゃないかな。なんか女の子喋りすぎてもなんか、やっぱそう新鮮味が楽しいんだって。それを引き立てるために男とくだらねえ会話をしていくっていうところ
。こういう会話ね、こういう会話。
そ
う、
こういう。そんなことでも、そしたらでも君結婚したら毎日一緒なんだよ。
そうなんですよ、
ね。そうですね。
どう？
それはリスクだな。自然体で入れる人を見つけたい。
あ、自分のね。
はい、そこまでね、持ってって。
やっぱりその気軽に話ができるような。
はい、
なるほどな。まあね。じゃあ君はそういう人たちを見つけてください。まあそんなことでさ、じゃあちょっと長くなってしまいましたけど、あの今日はもう収録こう終わりますけどね、ぜひ卒業設計いろいろね含めて、はい、あの有意義に過ごしてください、ね、
はい、
じゃあこれで収録は終わりにしてあります。ありがとうございました。